はい、全国3000万人のプロレスファンの皆様、こんにちは。グレート富士のコブラクラッチ、略して富士コブラスタートです。試合をやってきましたね。はい、サプライズだったので、言えなかったのですが、5月12日の RAW 川崎、ポストリアミスタッド大会にてですね、イマジナリーフレンズ2号という形で、はい、出場してきました。なんだろう。牛久がね、頑張ってるんでね、力貸してあげたいなと思って、はい、ああいう形になってます。はい。で、試合はね、多分動画が上がると思うんで見てほしいですね。もう、これはね、もうね、まあ、で、私に関しては出落ちの部分もあるんですけど、まあ、イメージとしましては、今年のレッスルマニアの、アンダーテイカーが出た、ああいう、流れですね。はい。あれを感じていただければ、幸いでございます。はい。で、その後、はい、メソですね。1年前に、ボコボコにされた恨み忘れておりませんので、王座挑戦させていただいたんですけども、はい、条件付きということで、タッグマッチで勝てば、はい、その勝者が、王座戦ということで、休憩前にもね、王座挑戦を歌った人が一人いましたので、はい、事前交渉しといてよかったなということで、はい、次回 RAW に関しては、メッソでバックエでいいのかな、ザビックワクエバーサスカラソンショーグレートフジが、実現するはずですので、皆さん 6.16 高島平は、ぜひお越しいただければと思います。はい、あと、もうちょっとなんか、言おうか。戦いがーって言ってる人いるじゃないですか。あれ何なんですか？戦いがあるとか、ないとか。なんかちょこちょこ聞こえてくるんですけど、元がよくわからないんだよね。で、実際はさ、言うてるよ、俺。戦いが。その俺プロレスを見るときに大事なファクターの一つが、その戦いがあるかどうかっていう部分で見てます。で、誰かが言ってんのかな、おじさんたちが戦いがないとか、今のプロレスには言ってるんだとすると、まあ実際はまあ合ってますよ。そういう風に言うてる人の主張っていうのは、プロレスの中にはその戦いが見えないものも確かにあります。はい、あります。そういうものに関してはまあ僕は結構こう、いや違う、ちょっとこう文句を言ったりするケースはありますね。はい。ただその何をもってその戦いのあるプロレスに対して是としてるか非としてるかっていうところがちょっと見えなかったので、なんだろう、僕なりの見解をちょっと上げたいと思っております。はい。で、僕はもうそれに関しては一つ答えを出してまして、私が座右の銘としている言葉を自分で作った言葉がありまして、自分の興行の前の日みたいなぐらいによくこういうツイートを上げる時があります。来てくださいとね。で、初めての人には戦いを、知ってる人には驚きを、マニアの方には懐かしさをっていう、はい、言葉で、はい、証明するから来いよということを言ってますね。もうこれが僕の中でのその戦いがある ものに関しては全てなんですね。だから、まあ、初めての人がパッと見てこのプロレスには戦いがあると思わせないと意味がないんですよ。もうそれは本当にそう思います。で、じゃあその戦いって何かって分解していきますと、私の中での戦いのあるプロレスっていうのは勝ちにいってるかどうかです。そのなんかガチめにやるから勝ちにその戦いがあるのかって言ったら、俺は絶対そうではないと思ってます。まあ、実際そういうプロレスこの前やったじゃないですか。だからそれはその自分の振り幅や引き出しの一つとしてその表現方法があるよっていうことに挑戦したかっただけで、オールマイティに言えることは、じゃあこの競技のルールをちゃんと把握して勝ちに行く動きをしっかり表現できてるかどうかっていうところが大事です。肩をつけて3つつけるっていう方法であれば、抑え込みをどっかで狙っていくようなシチュエーションがちゃんとあるのかどうかとか、実力差がある場合にウェーブ相手に逃げられたりとか、そのそういうことをしないような工夫をちゃんとしてるのかどうかとかね。あとはそのあるんですよね、なんか違和感というか、ここでこれしないだろうみたいなそういうことをしないでちゃんとその、試合というものが成立できてるかどうか、やっぱノックアウトすればいいってちゃんとノックアウトするような動き取ってるかとか、場外でちゃんとこうなんか20カウントをちゃんと調整しながらやってるのかどうかとか、そういうのが本来でいう戦いのあるプロレスだと僕は思うので、ちゃんと勝ちにいってるかどうかが重要なだけで、その昔にみたいなプロレスをしてるから戦いがあるっていうのはちゃんちゃらおかしいっすよっていうのが、僕がその、おそらく言ってる人っていうのは昔の新日本とかが好きで今のプロレスには戦いがないって言っている今のプロレスを見ていない層の人たちだと思ってます。で、一番言われてたのがその格闘技全盛時代に棚橋とかそこら辺が結構言われてましたよね。2000年代前半でなんだこのチャラいやつだと、戦いがないと、新日本では戦いがあったと、戦いがあってね、蹂躙されてボロボロになったでしょ西日本の前2000年代前半っていうのは蹂躙されてね、だからって全てがその MMA 的にやってんのかって言ったら全然そうではないし、じゃあ MMA はそうなのどうなのってなった時にそれもあれだよあれだよって話だし見せ方なんすよ。だから、だからそのアントニオ猪木は、だからその、それがあって、そう、で、それがあってというか、そういう殺気のある、猪木の掲げるプロレスっていうのは、殺気があると、勝ちにいってるように見えるよねっていう。そういうことなんですよ。で、あの人は、技術ちゃんとしてるから、そういう引き出しを出しつつ、振り幅広くやってるだけで、猪木じゃない人は違う表現で、戦いを表現しなきゃいけないのに、で、それが、まあ、いわゆる、その、格闘技全盛ブームと、まあ、クロスしてるから、格闘技っぽい、猪木っぽい、猪木は殺気がある、プロレスには戦いがある、みたいな感じになってると思うんですけど、勝ちに行くかどうかだけですから、プロレスに関しては。だから、そこは履き違えてるなっていうのがあるし、で、そういうことを言ってる人たちは多分今のプロレス見てないんだろうなと思ったり、してますね。で、僕の座右の銘の続きでいくと、知ってる人には驚きをっていうのがあって、僕のことを何回か見てる人は、ああこの技をやってこの技をやるんだなっていうのがなんとなくわかる人たちです。だこういう人たちに対しては意外性を出します。普段やらないようなこと、これすなわちイコールエンターテインメントなところなんですよ。まあいわゆるいつもと違う展開を使って何回やるとかって、まあ、いわゆる刑事物と見せかけてタイムリープものがリンクするとかあるじゃないですか、そういう意外性のあるエンタメって。で、そういうのっていうのは、まあ、いわゆる その過去のリバイバルだけじゃなくて新しい発想から生まれるものっていうのが結構多いはずなので、あの僕の中ではその何回か見てる人に対しては、あ、今日のグレート富士の試合はまた違った試合だなって思ってもらえるような仕掛けを必ず入れてます。で最後にマニアの人には懐かしさをっていうのは、まあ、さっき言ったように、あ、これってあの時のあのシーンなんじゃないのという、まあ、庵野秀明あのメソッドですね、儀式でマニアがうなるシーンをガンガン置いていくというですね、儀式的な映画作りですね。まあ一般的あるあるを置いていくっていうのが、まあ一般映画のメソッドにもなるんですけど、庵野秀明メソッドで言うと、そのマニアがうなる、いや俺が一番のマニアなんだっていうような、あの置き方を庵野がしてくる、それをマニア勢が追っかけるっていう、そういう作り方になるじゃないですか。なんでそれが、まあいわゆるそのまあまあまあなんつうのか、二次創作だよねあれって新シリーズっていうのは全部になってきて、でそれがなんかたまらなく好き。俺だからね、新エヴァはね結局見れてないんですよ。なんか長ったるくて、あの話だけ聞いてますしけど、あのドキュメントも見て全部見たりしてるんですけど、なんかやっぱ長ったらしいっていうことで、やっぱ結局見てないんだよね。でそのウルトラマン的儀式が結構ふんだんに盛り込まれてたりとかするし、その新章風景からのその、新しいループみたいなものっていうのも、まあまあオチは知ってる状態なので、まあなんか3時間かけて見るのなんか辛いなと思いながら結局見てません。で新ウルトラマン見ましたけど、ふーんっていう感じで普通って感じで見ました。で新仮面ライダーに関しては怒りも覚えました。で、143もなんか書いてて、その新仮面ライダーのその戦闘シーン、あれに喜ぶ人たちが、その戦いがあるみたいな人たちに通じるよっていうのはものすごく同意しますね。まあ、いわゆるですね、あの戦闘シーンいいって言ってるやつ、その、だから仮面ライダーのあのシーンであったんだよっていう、だからいいんだって言ってんだよ。よかねえだろうって話ですよ。正直言って、だって今ね、その盾であったりだとかバトルっていうのはもう本当に洗練されたものが今あるわけですよね。でそれを否定して、その泥臭くいきましたみたいなのがリアルとか、舐めてんのかと。平成仮面ライダー、令和仮面ライダー舐めてんのか。あの素晴らしい技術やってるよ。だから盾っぽく見えないっていう注文を出せばそれでいいわけじゃないですか。でその盾師の人も、その雇ってからそういうの使うんじゃなくて、最初からプラ持ってそういうあのリアルっぽい盾をする人 を人選すればよかっただけなのに、あの人そうやって現場こねくり回して、あの自分のことを崇拝させるようにしたりとかさせるじゃないですか。そういうのってなんだろう、まあいい作品を作る、多分それも儀式なんだと俺は思うんですよ。そのスタッフに悩ませてひねり出したものみたいなものが、その人生の充実感になるみたいな儀式をさせてるんだと思うんですよ、内部にも。まあでもなんか、まあ俺はその表現方法は全然違うとは思ってます。はい。だしその大事なことを言うと、その戦いがとかって言ってる人たちと新仮面ライダーのね、この旧何話の何話と何話がこうなってるみたいなのが好きな人たちにすごく言いたいのは、感情っていうのは老いるんですよ。あなたたちは感情の老化に気づけてないから、そういうものが素晴らしいと思っちゃうんですよ。俺ももう好きだよ、その昔の出てる技とか出たりとか。でもその感情って、その老いてるからこそ思っちゃうものと受け入れなきゃダメなんだよっていう話ね。でやっぱりね、年取ると涙腺が弱くなるでしょ。 これってその感情が増幅したと思ってる人いると思うけど、俺あれ老化だからね。俺が思うに涙の出し入れのスイッチが壊れてるだけなんだよ。ただで、それで泣いちゃってるから感動してる風に見えてるかもしんないけど、あれはただの老化だぜ。信じちゃダメだよ、あの涙。恥ずかしいからさ、なんか映画館とかで隠したりとかするけど、俺は思うにあれはただ単純に老化してるだけだと思ってる。ああ、だから俺こういうなんか、まあ家族ものとかで結構泣いたり僕するんですけど、あ、これって俺老化してんだなってちゃんと気づいて、あ、なんか新しいものを取り入れなきゃダメだなって、やっぱ危機感持たないとダメだと思いますね。はい。で、感情の老いっていうのは多分肉体の老いより気づかない、そして進行は早いってことに、気がついてほしい。おじ、世のなおじさんたちは。うん。で、ただただ、老いてるだけなんですよ。で、その仮面ライダーが好きだった調べてましたが、素晴らしいっていうのが、初めてのオナニーの感覚を、今でも求めてるんですよ。だから、それがないって言ってる人たちって、いつまでも初めての射精感を求めてますってかっこ悪くないですか？初めての時はそれは気持ちいいだろうよ。なにこれみたいな感じになるだろうよ。でもそれじゃねえんだよ。何発目かの射精は。違うでしょ？で、どんどんどんどん君たちは大人になっていくわけでしょ？もうこの車線もあるし、あの車線もあるし、あれもこれもある。そういうの全部含めて、あ、こういうもんだってなってくんだろ。で、そういうのって老いていくだろ。で、そういうのを卒業していくだろ。そういうもんなんだって。ね、それに気づかないで、いつまでもその初めて感を求めちゃうっていうのは、無駄なんだよって。だ、その、感情が老いることをストップというかですね、止めるために必要なものっていうのは、やっぱりいろいろ知ることだと思うんだよね。いろいろな良さをね、ここで、ああ、今のこれは良くねえとかいう、すぐ荒が目立ってしまうんですよ。これは私もそう思う、そういう時ありますよ。これちゃんと理にかなってねえなみたいな、やっぱあるんで、あるん。ただ、知るということは大事。そうは言うても、このビジュアルでお客さん呼んでるよね、とか。でも、こういう、こう、トライはしてるよね、っていう良さもちゃんと見つけてあげないと、感情っていうのは老いるだけだぜ。だし、今言ったような違和感、これちょっと違うよね。じゃあ何と違うの？だときに、じゃあ昔のこれと比べて違うんだ。ああ、じゃあこの違いは、ありなのかなしなのかまで自分で落とし込んで、何でも違うからなしって言うんじゃない、違うけどありはあるんだよ。あるから、そこに対して違和感が持てたこと、新しいものを知って新しい良さを見つけられたことに、人は感謝しなきゃいけないと思う。感謝を忘れると、俺は人の感情っていうのは老いると思う。で、俺この30周年をこうグレートフジやらせていただくんですけど、テーマは感謝です。いろんな今まで関わった人、いろいろな人に感謝したい。で、これから出会う人、みんなに感謝したい。これが30年間プロレスを実技で続けられた、なんだろう、100人いて、100人できないことだと思うんだよね。今現在、その、アマチュアプロレスの人口自体が100人いくかいかないかどうなのみたいなレベルかもしれないけど、100人いたらやっぱり1人か2人のことをまあしてるんじゃないかなと思ってるよ。30年間やり続けるっつうのはね、今のでも若い子はずっとやり続けてて、それなりのことができてるから、その感情の老いに対するその違和感の気づき方っていうのが多分できると思う、同世代がいるから。でも俺のケースだと同世代っていうのがどんどんどんどんこうパタンと消えてくんだよね。その社会人になってドーンと消えたり、その頃 SNS がなかったから横のつながりがないし、 結婚してバーンって消えてる、子供産んでバーンって消えてる、気づいたらあのプロレスやってるのはもう俺と健太郎しかいないみたいな、そういうレベルっすよ、13人いて。まあでもそういうことを言うとあれか、10分の1とかなんか 20% ぐらい、 10% ちょっとぐらい残るのかな、そういう30年やれる人ってのは今後でいいのかな。だからまあでもありがたいことだと思っているので、いろんな人に感謝したいなと考えてる次第です。はい。じゃあそんな感じで、はい。メインテーマ前めちゃめちゃ雑談長かったけど、はい。行ってみたいと思います。はい。この番組は健康プロレス所属、グレート富士がプロレスやってる体の斜めからの視点で見てしまうプロレスの試合の感想や、なぜ、何と湧き起こってしまう疑問の数々に対して、妄想の仮説を立てたり、妄想の検証を勝手に探し出してしまう困ったポッドキャストです。そんな今日のコーナーは、サイバーファイトの、お話です。はい、昨日あの記者会見が行われましたね。はい。でサイバーファイトグループが、発表しました。でその、中で私が感じたことをちょっとレビューしていきたいなと思ってます。でまずはその人事関係が発表されましたよっていうことになると思います。はい。このパンと出てるやつどれだ、あ、はいはい、代表取締役社長が高木三四郎から、岡本安郎さんになりました。で、この岡本さんっていうのは結構な人なんでしょ。あれスターダムの社長もなんか、 あれ岡田っていう感じ、保険の方に朗報柄か。はい。2000年4月入社、2007年4月インターネット広告本部統括本部長就任、2007、2008年取締役、2010年常務取締役、2014年専務、2020年取締役兼執行役員副社長、2020年執行役員副社長。ずっとその藤田さんのそばでナンバー2みたいな感じでやってきた人っていう認識でいいのかな、が入ったわけだね。でその前はこの専務執行役員山内さんっていうのがなんか入ってたよね。その社長じゃないけどなんかこう監査みたいな感じで、でやっぱりだから重鎮をよこしたってことだよね。だからサイバーファイトテコ入りに力を入れてるってことだよね。で、一方で、サイバーエージェントの部分でいくと、その、前回の、その決算、2023年の9月の部分のなんか報告確かあったよね。で、あれで今までなんか、その、コンテンツ事業、赤だったのが、初めて、なんか黒になったよみたいな報告が確かあったはずなんですよ。だからアベマに注力して、でそのアベマの流れの中っていうものに関してはでも営業損益マイナス15億か。でもアベマ関連の売り上げ順調に損失改善できてるっていう報告なんですよ。うん。売上高333億、メディア事業部ね、が、営業損益は15億。その前がね、多分ね、マイナス200億ぐらいだったと思うんだよね。で、ゲーム事業がそうなんだよ。昔はめちゃめちゃ上げてたんだよね。大幅減益になってるね。だから、なんだっけ、なんとかブルーとか、あそこら辺の、ソシャゲ課金系がやっぱり、ちょっと落ち着いたんだろうね、これね。で広告事業、ここら辺も盛り上がって、ゲーム事業はマイナス、 メディア事業、な感じですみたいな、そんな産休事業席、ゲームが現役してる。だから今までゲームで引っ張ってきたんだけどね。グランブルーファンタジーだ。そうだそうそう。グランブルーファンタジー。ああいうので稼いでたんだけど。そこがあれなんで、やっぱりアベマメディア事業、やっぱり上げていかないとあかんねっていう、テーマはあったはず。うん。だそれに対して、まあいわゆるセグメント別のそのサイバーファイト単体での、まあ、なんつうのセグメント別の売り上げっていうのは出てないと思う。サイバーファイトだけだとなんか多分まあマイナス1億2千ぐらい確かやってたはずなんですよ。で俺無糖バフでこれなのっていうのでちょっとなんかがっかりした記憶があるんですよね。なのでどうしたらいいんだろうっていうのがやっぱ正直ありましたよね。はい、ということで、ああそうなんだ、これ第三四半期なんだ、9月って。サイバーエージェント自体は9月期、いやでも9月期でね、あ9月期の決算単身連結、これか、ね、でも大体そんな感じだったはずですよ。うん。で、そこから、まあ、だんだんテコ入れは起こってきてると思う。クニさんも言ってたように、一時期のような、派手なパイロとか、ね、照明効果の演出みたいなものっていうのは、ちょっとノアの中では減ってきたと思ってます。はい。プラスアルファ、ノアで行くと多分チームノアかな、うん、あれは多分契約見直しになってんじゃないかなと思ってます。だから本戦に呼ばれない時もあるじゃないですか、出るようになってきたので、うん、多分経費削減の一環になってると思います。はい。で DDT グループ DDT 系で行くとガンプロが独立、まあいわゆる損切りになってるような気がしますね。はい、なってますし、なんだろう、他にもまあ多分いろいろあると思うんだよね。多分人の整理みたいなのはだいぶしてると思います。はい。で、なんだろう、だいぶだから人件費は多分切ってると思いますね。サイバーファイト系の中で、この人事系がどう影響が与えるのかっていうのが、ちょっと僕の中でわからないんですけど、9月決算の人が、会社が、6月に人事異動するって、まあ割と異例なんじゃねえかなと思うんですよね。でもなんか2月ぐらいからね、高木三四郎はなんか専念するみたいなのを言ってたのを、今なんか7月になったのかな ?5月って俺聞いてたんだけど、なんか7月ってなんか今コメントで言ってたから、7月いっぱいなのかな、いう形でまあ区切りをつけるようになったりとか、この発表も結構前からあったと思うので、まあこのテコ入れはだから前から企画されてたものだと思います。だから同じくだから人件費的なちょっと操作ができるのかもなっていうのが俺の中での思いですね。はい。であれって年俸制になるのかな、役員系っていうのはなるし、でここで動かしてちょっと役員報酬系を操作するみたいなのなんかできんのかなと思ったりしてます。で今年の9月割といい数字にしたい、じゃあ例えば社長の枠の報酬枠があるじゃないですか、役員報酬、あれが例えばこのナンバー2がこう降りてきた時に役員報酬額上がるのかどうかっていうところ、俺は逆に少なくすると見てるんですよ。その兼務みたいな形にしとけば、サイバーエージェントからの給料があって、でサイバーファイトのテコ入れに尽力するために役員報酬をまあカット ットとか大幅カットみたいな感じで安く済ませることができるんじゃないかなっていう思惑があります。これをするとまあなんつうんでしょう、ちょっとだけ人件費操作ができるかなっていうイメージがあります。はい。あとは、発表を9月にすると、まあ、あと年末、いわゆるプロレス業界って G1 が終わるともうほぼほぼ年間が終わったような感じになっちゃうじゃないですか。なので、プロレス業界的に言うと、その9月の発表ってちょっと弱いんだよね。っていう意味でいくと、6月の発表っていうのはプロレス的に言うとありなんだろうなと思ったりします。G1 前だから。っていうことかな。で、まあ、そんな、はい、サイバーファイト周りのお話だったりしてますね。はい。で、高木さん、志良さんは、副社長になります。で、副社長だったアキトが取締役になります。ただ、まあ、バランスは変わんないんでしょうね。その DDT フーズとかあっち系のところはアキトががっつり抑えて、で DDT と東証かの運営を高木三四郎が尽力すると。でノア丸藤が抑え、まあ武田さんが抑えるっていうことになるんでしょうね。はい。ほんと丸藤はそうなんだよね、副社長っぽいことを、もうちょっとやった方がいいと思うけどね。まあいいね。はい。ね。まあだからプレイングマネージャーとして引っ張っていけるのは丸藤だけなんで、試合頑張ればいいと思います。だからビッグカードを丸藤のネーミングで引っ張ってくるっていう作業は今後も行えば、俺はまあその副社長のあれがあると見ていいか。はい。なんでね。で、一番はですね、WWE との関係強化っていうところ、はい、をちょっとだけお話したいと思います。で、WWE との関係強化っていうのは、もとも、もうすでにローとスマックダウンを日本がやってて、で、ペーパービューが、もうWWE ネットワークで見れなくなってしまったっていう、そういう、こう、悪口を言わない方法を考えたんですけど出てこない。マジクソだと思ってるんですけど、はい。いう日本独占をアベマでしてるっていう状態になってるので、非常に腹が立ちますね。はい。俺は好きに見れてたのに、っていうのがあるので、まあなんかそういうところにもっと WWE とを強化して、プラットフォームとして発信していく。で、WWE も、まあテレビ局を持ったようなもんですよ。WWE チャンネルみたいなの作ればいいんだよ。ほんと。格闘チャンネルじゃなくて。で、格闘以外で WWE だけで1本で24時間垂れ流しゃいいんだよ。ほんと。って俺は思いますけどね。はい。なんかそういうね、ことをして関係強化していくのか、選手の貸し借りがあるのか、とか、そのイベントの、そのレッスルマニアに、準ずるような日本第一大イベントみたいなサイバーファイトが、メインになって作るのか。だからその、まあ、いわゆるなんかレスロマニアウィークっていうものに関してはさ、いろんな興行が集まって市場の価値が動くじゃないですか。なんかそういうことをやっていくのかどうか。俺なんかあれ良かったなと思って、新宿フェイスでさ、一回ずっと24時間プロレスみたいなのがあったじゃないですか。で、24時間新宿フェイスでプロレスが行われている中で、まあ、各種飲食店やらイベントやらが、いろんなプロレスに、乗っかったコラボをやっていくっていう企画があったと思うんですよ。僕、変鎮さんの枠で呼ばれて、プロレス研究会企画っていうので、メンズ帝王さんを呼んでお話しさせていただいたのがすごく印象的だったんですけど、結構面白かったと思う。思うので、そういうのなんかでも水道橋だとねちょっと弱いんで、だから豊洲築地で新しいのできたらやるのかとか、 でも築地だとね、あんまりなんかな、栄えてないしね。私、だからまあ、新宿ぐらいがいいんだけど、新宿は東横キッズとかちょっと危険だしね、とか。まあ、いろいろありますけどね。まあ、なんかそういうね、イベントをガーッと一日中やるみたいなのがあってもいいんじゃないかなと思う。ウィーク中、やっぱお台場あたりがやりやすいのか。だからそうすると豊洲お台場でずっとプロレスイベントがやってるみたいな企画があってもいい。そういうのをサイバーファイトが主催してやるというのでも割といいのかもしれないですね。なんか4月がレスルマニアズすると、まあ言うても10月ぐらいとか、あとはまあ夏の、まあでも夏暑いよ、日本の夏は。10月ぐらいやるとかね。まあだからサイバーホワイトが9月決算だから10月やるっていうのは割とありだと思うんですね。はい、売上のスタートダッシュになるというところになるので、それやってもらえてもいいと思うし、まあ、今まで通り WW の日本公演は 2days 行ったとして、そのまま一部のレスラーは1週間残ってもらってスケジュール調整してね、そんなにメインストーリーに関わらない人がノアとちょっとワンナイトドリームみたいなね、その一夜限りの対抗戦みたいなのやってもらうとかいうのもありかなと思ったりしてます。はい、ジャッジメントデーあたりと絡んだら興味は美味しいよね。だから、まあ、あとは、まあ、DIY とか日本では結構評価の高い、タッグチームあたりがとやるっていうのは割と日本の中では話題になるとは思ってます。そんな感じで、はい、いろいろな人とやるっていうのは俺はありだと思いますね。はい、あとは武藤が経営陣に参加しないっていう朗報がありましたね。スカウティング部長だっけ、なんかそんな感じでしたね。スカウトどうすんだろうね。ね、どうすんの。でも武藤塾は割と成功したよね。なんかだし、無糖チルドレンみたいなのはやっぱりみんな巣立ってったよね。その真田とか、まあ、そうやは無我っていうのがあったかもしれないけど、最初の最初は甲斐もそうだし、まあ、全日本経由とはいえ、その無糖塾っていうのは割と効果を発揮したと思うんだよね。でいいと思ってます。まあ、だからそういうので、まあドキュメンタリーで追っかけてるっていう手法を取ってもいいだろうし、まあそれぞれに YouTube チャン、レスラーにもうデビュー前から YouTube チャンネルを持たせて、その練習生の練習を全部ログを取らせるとか、結構いいと思うけどね。そんなことしているから、まあいわゆる日本のプロレスの中で一番恐れているようなケーフェイの話とかも、多分サイバーファイトは今後は多分もしかしたらしていくかもしれない。新しいことをして世に世間に伝えるために、なんか対等に立つためには、そこら辺は避けて通れないような気がしますけどね、僕の中ではね。で、僕はいつもファッキンで言ってるんで、あれなんですけど、あのね、プロの方々がそれを言って堂々と胸を張れるかっていうのはすごく心配ではありますけどね。あと蝶野もなんかチャリティー要員みたいな感じで STF プロジェクト指導ね、防災と蝶野、でも地域防災はなんかちゃんとしてんな蝶野がすごいと思います。あとは、佐々木うるかと、エイタが入団しましたというとこっすね。これはでもかなりいい朗報だよね。まあだからそのコストカットしに行く中でも、その面白い試合をするし、今後も数字が見込める人をちゃんと雇えたっていうのはすごくいいことだと思います。佐々木よりかももうプロレスで行くぜっていう腹をくくったってことだよね、これでね。なんでそこは重要視したいなと思っております。あとは 東京女子プロレスは今後も海外にいっぱい行くでみたいな感じでね、はい。AEW との関係性ってどうなるんだろう、その DDT 東京女子プロレスの。それはなんか明言はしたのかな、ごめんちゃんと全部見てないんだよね。そこだけはちょっと気にはなりますね。パッとは出てこないですね。はい。なってるので、まあ今後の、まあ東京女子はそうなんだよね。安定してるけど、もっと発信してほしいなとも思ってる。レスニーユニバースだけはもったいないな。なんで、アベマで放送されるっていうのはすごくやってほしいなと思ってます。どうかな。はい。はい。ということで、はい。サイバーファイトには期待をしております。で、ぜひね、本当に黒字化をしてほしい。いわゆる儲かってる会社なんですよっていうレスラーが胸を張ってほしい。本当に。で、実際には、いろいろ前途多難ではあると思います。その、ビッグネームを呼ぶってことは経費がかかるってことなので、じゃあ経費をかけて対比を効果みたいな形になるんですけど、もうちょっとね、安定収入ですね、サブスク系安定収入の確立ですよね。その、ファンクラブの機能をもっと、強化した方が僕はいいと思ってます。その YouTube メンバー会員とかあるじゃないですか、ああいう感じで、ワンランク上とかツーランク上みたいな感じの特典に対する、まあなんかサブスクの収入ですね、こういうのは増やしていくべきだと思います。なのでそのファンクラブで なんだろうな自己満なんですよね。そのPC からこうパーンと課金するっていうんじゃなくて、なんかご祝儀袋を渡しに行くような感覚じゃないですか、なんか郵送で送ってとかじゃなくて、もうちょっと気軽にサブスク登録ができるようなファンクラブにして、まあだからもうまさに YouTube と連動してるぐらいでもちょうどいいぐらいだと思うんですけど、そのメンバー会になるとイコールファンクラブになるとか、でその権利を有してこれができるとかっていうぐらい、ちょっとお手軽なものになっていくべきだとは思っていますと。はい、ということでですね、はい、こんな感じで終わりたいと思います。はい、グレード富士のコブラクラッチで質問感想お待ちしております。グレード富士の質問もからツイッターで今のどしどし送ってくださいね。またツイッターでハッシュタグ富士コブラで検索しておりますので、いろんなご感想をいただきたいなと思っております。清宮ワグナーは正規で見ておりませんので、あまり大々的な告知はしておりませんが、ここら辺の感想もいただきたいななんて思っております。はい、あとはですね、アマチュアプロレス系の興行の告知もどんどんしておきますので、はい、告知希望の方とかいらっしゃいましたら、ぜひぜひコラボの連絡いただければと思っております。はい、それでは全国3000万人のプロレスファンの皆様、ごきげんよう、さようなら。